はい、じゃあ行きますか。はい、それではですね、
はい、
第3学章ですね、間接金融の金融工学を導入した経営戦略術を解説したいと思います。こちらですね、北の物販大富豪の教えっていう形ですね。これで、実体経済の中で、農耕民族として物販大富豪というところで終わらせています。それでこちらはですね、日本の中枢に影響力を与える力をお持ちのこの北野会長64歳が教えてくれた、戦略術を活用して実体経済に基づいた物販を本業とした金融工学で、この10年生き残るこの少ない労力で毎月の安定的な税引き後の収入が上がり続けるシステムをこの構築していくというところで、やっていますね。はい。で、ここはですね、今ちょうど今ここにですね、首を通して参加している、僕の幼馴染のサッチェル、彼はですね、僕の小学校中学校の幼馴染です。小学校5年生の時に引っ越してきて、中学校も部活ずっと一緒だったっていう形で、大人になってまた再び僕のメルマガとかを、まあ、見て戻ってきたって形ですよね。はい。で、今ちょうど、
よろしくお願いします。
はい、今ちょうどですね、
はい、あ、そうか、
サッチェルがですね、僕の弟を使ってですね、実はこの物販大学の戦略術やってます。で、うちの弟はですね、大学は一応出てるんですけど、その後入ったのが酪農の世界で、まさしく農耕民族的な酪農の世界でですね、ずっとこの牛とかですね、そのね、作物、農作物とかそういうのを、この10年間ずっとお付き合いしてきたというタイプなんですね。それで去年の、6月に辞めさせたんですけど、その農業の酪農の仕事をですね、その時の給料が、手取りで20万いってなかったような感じですね、毎月。僕よりも5歳下なんですけど、それで何この今の世の中で20万もいってないのかと、なんとかわいそうなこの状況だっていうところからスタートしたわけなんですよね。で、当然ながらパソコンに関する知識とかもほぼゼロですよね、サッチェルね。
そうですね、びっくりするこれゼロでしたね、最初。
はい、だ、最初辞めた時にどんくらいのゼロかっていうと、よく私パソコン苦手なんですって言いながらもスカイプ使ってる人いるじゃないですか。もうそのレベルじゃないですよね。メールアドは携帯のメールアドしか持ってなかったですから。
そうですね。
ガラゲーっていう、なんかガラケーだからガラケーのアドレスしか持ってなくて、パソコンも持ってなかったんで、パソコンを買って、そしてメールアドをセットして、スカイプもセットしてっていう形ですよね、最初はね。
そうです、
はい。そこの状態からスタートしたって形なんですよね。だ、よく私は かつてできませんでしたっていうね、よく情報販売系の人でいますけど、私はこんなダメでしたっていう人いますけど、まあちょっとうちの弟に勝てるね、なかなか人はこの現代社会においていないんじゃないかなってぐらいからのスタートでやったんですよね。
そうです、
はい。で、そこで、始めたところですね、2014年の11月7日に株式会社を設立して、弟名義で 100% 弟名義で、僕たちは表に出ないんで、で、2014年の12月の末にはなんと日本政策金融公庫から1000万、あとは地方銀行から1000万、合計2000万円もですね、創業融資を引っ張ってしまったっていう伝説を叩き出しました。だから過去の実績が関係ないっていうのは、本当にやっぱり日本政策金融公庫と中央銀行両方とも出したってことは、満額出したってことは、申請額両方ともこの信用性があるってことなんですよね。彼らも過去の統計学っていうのを持ってるんで、過去の実績持ってるんで、僕たちが提出した書類っていうのは限りなくこの倒産しにくいあれになってたはずなんですよね。だから満額出してるんで、ということで僕たちが今やってることっていうのは、実は銀行とか日本政策金融公庫の方針ともバッチリ合ってることだっていうのが、これ証明できたわけなんですよね。だからこれ例えばほら、僕たちが1000万って申請して200万円しか出してくれなかったら、これ信用ないってことじゃないですか、向こうからすると。ってことで戦略術が間違ってるってことなんですけど、今はバッチリこの世の中の流れに合ってる流れになってるんですよね。だから弟、何の過去の実績もない状態でね、やってるにもかかわらず2000万円も引っ張ってしまったって、この事実がもうあれですよね。あと今サッチェルがいろいろな人をサポートしてるじゃないですか、創業融資に関して。あれ、
はい、
聞こえてる、はい、
聞こえてますよ、
はい、で今も続々と創業融資出てますよね、そっちもね。
出てますね、
うん、はい、満額以上出て
る。まだ
うん、
そうですね、まだ入金された方はいないんですけれども、
あ、振り、まあ、まだ始めたばかりだね、
うん、そうです、ほぼほぼもう出そうっていう方が何人も、はい、
うん、向こうから OK もらって、あと入金待ちって状況ですよね。
そうですね、
はい、というところの、
はい、借りてくれと、
借りてくれって状況なんですよ僕たちがやる。
借りてくれと、はい、
っていうところがあるんで、もう本当再現性があるノウハウなんですよね、これはね。スタートダッシュの段階においてもだから0から1っていうところが本当できるノウハウなんですよ。全く何の過去の実績、物販なんか弟やったことないですからね。で物販なんかようやく最近始めたんですよね弟ね。
そうですね、
うん、ゆっくりと、ほら6ヶ月間は無金利の時間があるんで、6ヶ月間何もやらなくてもいいんですよ、変な話。さて6ヶ月後にやろうかっていうところでもいいんですよね、うん、
そう
極端に言うと
極端に言うとそうですね、
はい、そう、はい、そういう戦略術だってことを理解してもらって、だから私は過去に物販なんかやってないからできないよ、お金がないからできないよ、お金なんかうちの弟の方がないですからね、うん、幸い嫁さんがちょくちょくと貯めててくれてたんで、銀行口座には口座ありましたけど、本人はないって思ってましたもんね。
そういうことです
ね共働きなんで、うちの弟夫婦はね、うん、嫁さんが貯めたお金をこれ見せ金に使ったっていう状況だったんでね、はいはい、っていう感じです。だから本当にゼロスタートでできるんで、貯金いらないね、大げさに言うと、まあ、ちょっとはいりますけど、100万円ぐらいは、うん、100万円ぐらいはでも今日来てる方はありますよね、貯金の中に。それないっていう場合はちょっとね、あの借りないといけないんですけど、誰か親戚からね、とか、うん、でもそうじゃない限りはもうそのスタートでできる、物販実績ありません、後からやりましょうと。お金を目の前に2000万円積んだ状態で、さて何やるかっていうのを6ヶ月以内に考えてくださいっていう形なんですよね、うん、というところからのスタートです。でこれはですね、もう戦略術的には物販を本業にしてお金を銀行から信用創造するというところがポイントであります。あとは余計な言葉入ってた、あらかじめ勝利約束されちゃいけないですね、はい、東京案件と呼ばれる投資案件に、まあ、入れていこうと、まあ、結構なんかたまたまなんですけど松山式と被っちゃったりするやつがいくつかもあったっていうのがありましたよね、はい、っていうところがもうメインの戦略術になっちゃうやつなんですけど、まあ、具体的なステップとしては、日本銀行が2013年4月から発動された量的指摘金融緩和の流れに乗って、銀行から数千万億単位のお金を信用創造していくと。で年利約 24% 税引き前後の東京案件の毎月分配型投資信託の投資案件に、信用創造した数千万円億単位のお金を投資すると。結果必死にビジネスを、いそしまなくても、勝手にお金だけは儲かり続ける仕組みを短期間で構築っていうのが、まあ、ステップですよね、
はい
はい、ちょっと余談な言葉で書いちゃってますけど、はい、まあ、大体こういう感じの流れですね、はい、でその前にですね、この信用創造っていうのはまだね、ご存じないっていう方が、いろいろいらっしゃるっていう形だったんで、今日はちょっとこの信用創造についてもお話を触れたいと思います。でこれはですね、すごい重要なことなんで、お金っていうところを取り扱えばですね、必ずこれを覚えてください。学校ではなかなか教われないことなんですけどね。で、こちらですね、お金が創造されるってことは何なのかっていうのを、理解してくださいと、それで日本ではですね、3種類しかないです。まずは民間の銀行から、ね、民間の銀行からお金を借りる信用創造です。で、あとは中央銀行、ね、銀行業、こういうところが、まあ、かかってくるんですけど、まず民間の銀行ですけど、例えば2000万円の借用書を買える、2000万円銀行通帳に振り込まれる、これは市場のお金が2000万円増えたことになります。借りた時にだけお金って増えるんですよ、世の中に。借りないとお金って増えないんですよ、お金。知ってました？これ。ね。というところがあります。あとは、中央銀行が民間銀行にお金を貸し出すか、もしくは中央銀行が民間銀行の資産と交換するか、この時に信用創造されます。それで、これ以外の方法ではお金って作られないんですよ。あの、お金を勝手に私は作りましたとかね、そういうのは、まあ、嘘なんですよね。お金を作れるのは、作れるっていう正式な単語は、銀行業しか言えないんですよね。これは覚えておいてください。で銀行業っていうのは唯一お金を作れるところですと。それ非銀行業は例えばなんとかしなんだっけな、クレジットか信販会社とか、ああいうのも銀行業、金融業っぽい名前がついていたのも、あれは銀行業じゃないんで、あの人たちがお金をキャッシングした場合はそれ信用創造じゃないんですよ。あれは単なるお金を回されてるだけです、その人たちが信用創造したやつを。あくまでも590個約ね、日本にあるんですけど、この590個の銀行業っていうところからしかお金は借りられませんと。それ日本ではね、約230万社の法人がありますと。日本国民1億2000万人の個人がいますと。で、この大多数の人たちはお金借りられないんですよ。借り方知らないんで。うん。で、ほとんどの会社個人はということで、でも通帳にお金入ってるってことじゃないですか。財布の中にお金入ってるじゃないですか。法人の口座の中入ってるじゃないですか。ってことは、信用創造してない全ての、法人と個人は、誰からからお金を回されてるだけなんですよ。より高い金利で。で、それだったら、ね、銀行から直に、ね、金利交渉して借りようよっていうのがポイントなんですよね。だから皆さんお金借りてないよって言うかもしれないですけど、それは誰かが借りたお金をまた貸しされてるだけなんですよ。 見えないかもしれないですけど、だって近隣発生してるんですよ必ず。その近隣以上のメリットがあるから皆さんの手元に来てるわけですから、そのお金が今。だこれをよく理解しないと、自分は信用創造なんか関係ないよって言ってる人は、実は信用創造のまた貸しのまた貸しのまた貸しになってるだけだったりするんですよね。ここをよく理解しておいてほしいと思います。で、銀行のルールっていうのがあります。それは、預金の99倍を貸し出せる仕組みってあります。例えば僕たちが1000万円預金をすると、銀行は9億9000万円まで貸し出せる、余力がつくっていうのがありますね。あとはお金が消滅するっていうこのルールもあります。民間銀行からどういう時にお金ね消滅するかっていうところなんですけど、さっき信用創造で増えたじゃないですか、借りた時に。これを返してしまうとお金がね消滅しちゃうんですよ。だからお金をね個人の貸し借りでやった場合、僕が相手に返したらお金、ね、相手に増えますけど、実際にね銀行にはだけは違うんですよ。銀行だけは違いますからね。これ銀行にお金を返してしまうと消滅してしまうんですよ、世の中からお金が。だからよくねうちのお母さんとかも言ってたんですよ、私はね、あの家のローンをこれ前倒しして返したのよって、もう誇りのように思ってるんです、言ってるんですよ、2回前倒しして返したと。それはでもね本当はいいことしないんですよ、世の中から、ね、お金を消したんで銀行に返しちゃったらっていうところを、理解してほしい。まあ、あとはね中央銀行がお金を吸い上げるっていうこのなんかちょっとねマスターボタンみたいなのがあるんでね、次元ボタンみたいな、こういうのもありますね。うん、このお金が総用される、お金が消滅されるっていうルールは必ず覚えててください。だからこれを分かっておけば、自分がお金を借りるってことがね世の中のためにとっていいことだとしかなんないんですよ。お金を返しちゃったらだって消滅しちゃうんですよ。お金を消滅しちゃったら回せる、世の中の人が回せるお金が減っちゃうことになるんで、逆に貢献しないんですよ。お金を借りること自体が、それを再投資したり従業員雇ったり、それを再配分また貸しすることが世の中のためですからね。だからこれお金を借りるってことはいいことなんだっていうのをよく理解してもらいたいと思います。銀行から借りることはね、はい、っていうのがあります。でもう一つ重要なのがあります。それはゲームマスターの正体っていうのをよく理解してください。で日本はですね2013年の4月からですね全く違う国になりました、仕組みが。それは何かというと、この量的質的金融緩和っていうのが、発動しましたと。これ Facebook のねイベントページの方にも、ファイルアップロードしてあるんで、そこからダウンロードできますからね、後でね。例えばこれね、ちゃんと日本銀行のホームページにこれ発行、置いてありますからね、そのまま2013年4月4日量的質的金融緩和の導入についてだーって書いてますけど、書いてあるんですよ、ちゃんと発表してるんですよ。年間60兆から70兆に相当するベースで信用創造を行う。で、分かりますよね、今の理論からすると60兆から70兆誰かに貸しますよって言ってるんですよ。もしくは銀行の資産と交換しますよって言ってるんですよ。まあ、でももう一つね、今回出してきたのはこの ETF J リートに自分が投資しますよって書いてあるんですよ、ちゃんとこういうことも書いてあるんですよ、ちゃんと全部、うんね、ちゃんと書いてあるんですよ。だからいきなりやってるわけじゃないんですよ、あれ、うん、ちゃんと宣言してやってるんですよ。でも向こうはねどうせ誰も見に来ないっていうところに置いてありますからね、うん、国民の大多数の人のセミナーばっか行って肝心の日本銀行のホームページがないんですよ。だから今度からはセミナーに行く前に、僕のセミナーに来る前にちゃんと日本銀行のホームページ見てくださいと書いてありますけど、ルールをこの方針が、国の方針がねっていうのがあります。でこの瞬間に違う国になりました。だって年間にね70兆とか60兆バカバカ走らすってことですよ、異常ですよ。オリンピックの経済効果3兆円かもしれないとか言ってるじゃん、テレビで。3兆円ですよ、たったこれ60兆70兆ですよ。もう信用創造するってどんだけのことですかと、ね、これよく理解してくださいね。あと金融庁と銀行も大きく態度が変化しました。実は2013年4月の前までは、金融庁の役割っていうのは、銀行、君たち不良債権よもや隠し持ってないだろうねっていう、半沢直樹のね出てくるような、ああいうような舞台だったんですけど、2013年4月以降はどういう役割になったかっていうと、銀行に、各銀行に金融庁が行った時、入った時何してるかっていうと、ちゃんと予定通りお金を貸してるんだよねっていうのをチェックしに行ってるんですよ。もう全く別の国になってるんですよ、仕組み自体が。もっと貸して、リスク、よもやリスクを取らないで貸し渋りなんかしてないわよねみたいな感じになってるんですよ、金融庁のチェックが。え、だから全く別の国になってるんですからね、日本はね。で、あとは法律も変更しました。2014年、2月1日に保証人制度っていうのも、これ新たに発動しましたと。これもね、ちゃんとね、中小なんとか、っていうところからね、出てますよね。リンク貼ってありますんで、そこ見てもらえばわかりますね。経営者保証に関するガイドライン。これは、まあ、銀行のあれか、日本銀行業界みたいなとこからに出てるのかな。あと、中小企業のね、あれのところにも出てますよね。こういう形で、まあ、どういうルールで、この経営者保証にするか。簡単に言うと、保証人制度っていうのが、なくしましょうって形になってるんですよ。だから昔、お金借りるのは何が怖いかっていうと、保証人にならなきゃいけなかったじゃないですか。 もちろん今銀行は営業活動として保証人取ろうとしますけど、法律的には保証人なくてお金を貸せなきゃいけないっていう形になってるんですよ。どっかに例えばね載ってますけど、最後の方とかにもですね、ほら例えばこのガイドラインによる債務整理を行った保証人について対象債権者は当該保証人を債務整理を行った事実その他の債務整理に関する情報を信用情報登録機関に報告登録しないこととする。わかりますこれ。だからガイドラインに沿ってお金を借りた、ビジネスのためにお金を借りて飛ばしちゃった、これいいんですよ。いいっていうのはあれですけどメンタル的にあれですけどいいんですよ。リスク張っていいよって言うんですよ国民に。これはね、あリスクをどんどんこの、ね、恐れずやっていいよってことなんですよ。これ法律変わっちゃってますから、ね、2010年の2月1日にだ、こういうのを知った上でやると昔の保証人とかなんだか立てなきゃいけないか危ないっていう概念はもうないんですよ今の時代。これを知らずにこのね、どうしようかなって悩んでるっていうのはこれはもうちょっとかわいそうですよね。世の中を知らすぎますよね。だこういうバックグラウンドがあって僕たちもお話をしてプッシュしてるわけなんですよ。もうどんどん借りていいよっていう、ね、いう形になってるんですよね。もう国がそうなってるんで。で僕たちがですねこういうの知らない間にただ単に生きてるとどうなるかっていうのはね、これもうちゃんと日本銀行様がね、ゲームマスターですから日本銀行が、あの一番国の偉い人誰って言ったらあの日本銀行様ですかね。あそこでニカってしてる黒田総裁ですからねそこ間違えちゃいけないですよ。政府いくら見てても何も解決出てないですよ。だってさっきのお話からすると金融政策っていうのはあの日本銀行しかできないことになってるんですよ。わかりますよね。だってお金の創造もボタンカチャレでできるし、お金を吸い上げることも日本銀行はパチャってできるし、ってことは誰が金融政策してるんですかって言ったらもう日本銀行しかないじゃないですか。でこれもあの騙されちゃいけないんですよ。ちゃんと見ないといけないんですよ、ね、あの劇団四季と同じですから国会の人たちあそこでやってるのは、国民の人たちの怒りがそこに集まるようにしてるんですよ。このわーっつってまだ解決しないのかっつって言っといて、でもさらっとこっちでは稼いでるってこの日本銀行はっていうのをちょっと今からお見せしましたね。日本銀行の搾取っていうこのタイトルつけちゃいましたけどほらね、これちゃんとね発表してるんですよ日本銀行さんは。堂々ともうホームページでね、資金循環統計2014年第3半期、速報参考図を、これってすごいですよ。もうね日本をねこの縮図にした時のお金マネーのこのどこにあるかって状況がパッとこのね選曲が見えるようになってるんですよね。例えばこれは資産ですよね。ね、ここに全プレイヤー書いてあるんですよ。家計、民間ですよね、僕たち個人で、これ民間法人、非金融法人で、これ一般政府、ね、一般政府もだからプレイヤーの処理なんですよ。わかります？政府ほらこんなちっちゃいんですよ、ね、で、まあ、これ貸しですよね。あとは預金取扱機関、銀行ですよね、保険、年金基金で、その他金融、仲介機関っていう形で世の中のマネーの縮図になってるんですよ。これが対局ね、対局で見たときで、これが中央銀行、うまいですよね、中央銀行一番下に置いてますよね、目立たないようにっていう形になってるんですよね。でここに全部お金がどこにあるかっていうのが分かるんですよ対局でね、騙しようのないお金なんですよね。でこれ面白いですよ、部門別の金融資産負債フロー、2014年4月から9月の2ヶ月間兆円単位ですよ。これ兆円単位どうなったかね、これ家計、さっき民間ですよね、法人、政府って形になりますけど、面白いところはね、このね、証券ってとこ見ていくと面白いんですよ。証券って言うと株とかでしょ、株の売買とかでしょ、ね、まず個人プラスマイナスゼロ、まあよかったと、何も増えもないし下がりもしない、法人として運営してる株式マイナス2兆やられましたと、ね、政府、なんと政府マイナス9兆円運用失敗、9兆円も日本の政府どうなってんだって9兆円も失敗してるんですよこれ運用に、ね、で、まあ、銀行マイナス5兆円じゃないですか、どうしてくれるんですかこのメガバンク、これマイナス5兆円も
何
やってるんですかこれ運用マイナス5兆円で、年金保険基金、僕たちの年金、ね、まあ、僕は年金やってないですけど海外研究者なんで、証券プラス1兆円よかったですね、年金基金は、まあ、1兆円プラスになりましたと。でその他金融仲介機関マイナス4兆円、みんなブローカーと言われる人たちは負けましたと、4兆円も。ただし中央銀行、日本銀行、お金のボタンを押せる人ですね、ポチッと信用操作できる人、なんとプラス17兆。これどんだけのことか分かります？これめちゃくちゃなんですよ、お金の発行ボタンを押せる人が自分で株式投資して自分だけ儲けてるんですよこれ分かりますよね、これ誰が多かった分かりますよね、このマップ見ても でこれね、大多数の国民はね、これやられてること気づかないんですよ。で国会ばっかりわーってやってって、国会も被害者ですから、これはこの政府もマイナス9兆ですから、あの人たちも僕たちの地税もう運用失敗してるんですよ。9兆円も大変なことです。9兆円って言ったら、あのオリンピック3回ぶっ飛びましたからこれですよね、経済効果、はいっていうことをちゃんとリアルに僕たち見てこないと搾取されるだけなんですよ本当に。だこれね、騙されないでくださいね。この事実プラス17兆、これもう紛れもない日本銀行、僕が作ったファイルじゃないですよ、サラダ公明じゃないですよ、これサラダ公明 .com じゃなくて BOJ ね、日本銀行のホームページからダウンロードできますからね、これは。というような形で本当騙されないでほしいと思います。はい、これが実情です。ね、これはだからゲームマスターの正体誰なのかっていうのはね、よく理解してもらいたいなと思いますね。っていう上でのこの金融工学の結晶ね、北野会長の戦略術ってことで、もうね、ほんと心をね、立ち上がれって形にして立ち向かうと、ね、いう形でやっていかないと、ビビっちゃダメなんですよ、お金借りること。だってあいつらお金をね、あいつらって言っちゃいけない。
録音が残るあれで。
やばいやばいやばい。あの、お方々が。ね、ボタンを押せる人たちがああいうことやってるんですよ。僕たち何もやらなかったらこれやられる一方だって分かりますよね。だちゃんと使える権利っていうのはフルで使わないといけないわけなんですよ、ね、じゃないともうみんな失敗してますから。っていう形でこの金融工学の結晶、北中会長の戦略術、ね、っていうところがあります。この戦略術は簡単に言うとですね、まあ、あのホームページの方で30日メール講座とかね、そういうのは用意してますんで、無料でねちゃんと全部細かく見えたりできるんで、あの時間ある時見てほしいんですけどね、まずは1番目、日本国内を拠点に清く正しく真っ当な物販ビジネスを行うというのがポイントです。で物販ビジネスもこの毎月毎月必ず黒字経営をする。これ黒字経営って利益出せなんか言ってないんですよ。あの100から99引いて1で1に残ったらいいんですよ。だからあの100円でも黒だったら黒なんですよ。1万円でも黒だったら黒なんですよ。だその気持ちで物販ビジネスの仕組みを作ってほしいんですよね。でビジネスによる納税と社会保障をしっかりと行う。あの納税で節税本は全部燃やしてくださいね、供養から。節税なんかしなくていいですから、絶対に。節税した時点でもう負けですから、それは。あの、損の道を歩かなきゃいけないです、僕たちは。常に。ね。だから絶対にも節税とかはそういうのやめてください。社会保障もお得とかそういうのやめてください。法人で物販で稼いだやつは。で、上場企業である銀行とパートナーとして取引をする条件を全て整えてくださいと。あとは銀行からパートナーとして認められて、融資を受けて、銀行と一緒に物販の規模を大きくしていくと。で余っているお金があればマインドセット的にはね、よもやこのね信用相当した金を全額ぶち込むなんてことはね、まあそれ経営者なんでお金に色はないんであれなんですけど、ね、まあマインドセット的には余っているお金があれば先々のことを考えて、怪しい投資ではなく日本国内の大手証券会社のパフォーマンス優良な案件に投資をするとね。で7番目、日本の大手証券会社での運用で収益を上げて源泉徴収でね、収益の 20% を国に対して納税すると、日本に貢献する。で8番目、収益が出たお金の一部は日本の政治家に対して政治研究を行うことにより日本の政治活動に貢献する。これが戦略術なんですよ、簡単に言うと、うん、なんでこれ政治研究するのって まあ、そこはね今考えなくていいですから、はい、まずはこの地道に一個一個やっていくっていうところで、結果としてで金利生活が待っているっていうスキームなんですよね。はい、で、まあ、信用創造までのステップっていうところがあるんですけど、このね、銀行融資でお金を創造する。で、最初まだね、信用創造したことない人、今サラリーマンの方々、ね、もしくは独立起業しても、2期またいでない方々、ね、確定申告とかね、は、創業融資の対象になります。それ以外の方々、もすでに経営者として2期以上やってるっていう方々は、もうプロとして見なされます。だからこの創業融資ってところには引っかかんないです。でも創業融資それでもやりたい場合は、別の人立った方が早いです。うちの弟だったりするみたいに。だからまたピュアな人が、あたりに立ててね、やった方が早いですよ。うん。もし自分がいろいろややこしい過去があるとしたら。うん。ね。あとは海外居住者ダメです。だから僕できないです。僕名義では。うん。だから弟名義で素直にやると。うん。っていうところがあります。はい。で、最初にまず狙うのは、このね、日本政策金融高校ですよね。サッチェルさんね。
そうですね。
はい、で、まあ、ここの部分でですね、実際はサッチェルがうちの弟の裏について、いろんな何ですか、この資料とかも揃えたりとか抜けがないかって確認しながらやってったっていう形なんですよね。
そうですね、
はい、本当はね、はい、はい、で、まずステップ1 としてはですね、まあ、それでまあ2014年の12月末には、2000万円の信用創造に成功したっていうところがありますよね。これはすごいね、大きいあれだと思います。はい、だからよくあの僕のところにメール来るのは、社会的保障がない人じゃないと無理じゃないですかとか、そういうのはねあるんですけど、うちが弟が働いたのは別にもう本当に上場企業でも何でもないし、この給料だってちゃんと申告してるのかどうかも怪しいようなね、あの酪農ですからね、そこのところはね、そういうところのスタートでもできたっていうのが今回大きいかなっていうのがありますよね。で、まあステップ1としては会社法人設立だとね。それで、孔明弟の場合は株式会社を、しましたよね。で、株式会社の、会社概要ホームページ設立、ね、要望ベースの商品掲載、会社とビジネスの強み専門性を明確化させたものを書いておくと、スペシャリティを目指す、ニッチな方がポイントが高い。こう実際銀行さんっていうホームページ見たんですかね、結局ね。これ
見てますね。
あ、見てるんです。ホームページは見るんですね。
はい、見てます。
ホームページではあのあれこれやりたいことがあっても乗っけない方がいいですよね、これね。
そうですね、
もうほんと一つの商品、うん、なるべくね高額な商品の方がいいですよ。安い商品パラパラ並べるよりも、うん、でこれ計画ベースなんで、全く何もビジネスで売ってない状態でこれホームページ作ってますからね。ホームページっていうの
は、そうです、そうです、
やりたいことが書いてあるだけなんですよね。
そういうことです。はい、
はい、で自己資金を準備、これ自己資金って大体どのくらい準備すればいいよかったですかね、これ今回の場合とか。例えば
それは、ね、引っ張りたい額によるんですってね、自己資金は。
昔だと日本政策金融公庫の場合、昔の規定だと 33% ぐらい持ってないといけないってあったんですよ、 30% ぐらい。でも今回あの流れ変わってましたよね。 10% でよかったですね。
あれ、まあ、そういう話もありますね。
うん、で今自己資金っていうのは重く 見てないんですよ、だからね、簡単に言うとね。
まあ、ただ大いに越したことはないんですけどね。
うん、
はい、で次、そこはしっかりするとより引っ張れるっていうのはありますけど、
はい、であとあの会社の定款ってあるじゃないですか、株式会社作るとき。ここは、コンプライアンスに重視したやつを入れた方がいいですよね。
そうです、
はい、例えばあのでもただしね、やりたいことは全部入れていいんですよ、バーっといろいろ。ただよくほら飲食業だったりなんだか風俗業だったりなんかそういうのってあるじゃないですか、項目の中に。そういうのは入れるとあの厳しくチェックされちゃうんで、あくまでも法律コンプライアンスってとこを重視して、綺麗なビジネスだったら何でも入れていいですからね。でなんで最初にいろいろ入れてるかっていうと、後で定款足すと 5,6 万円そこでかかっちゃうんでね、足すと、うん、それめんどくさいんで、まあ、お金ももったいないんで、最初にやりたいことは入れといていいです、定款のところはね。ただ重要なのはやっぱりホームページ1個作っておいて、そこにやりたいことを1つ載っけておくんです。1つだけいいんです、いっぱい載っけなくていいです、あれもこれもやりますっていうのは。うん、はい、で次ステップ2、融資獲得準備中ね。ここは、重要なのはサラリーマン時代の経験を生かした形で創業計画を練る、過去の実績ベースで創業計画を練るんですよ。だから、ここはですね、でも弟の場合って農業しかやってないですか、10年間。なんで何をさせたかっていうと、6月に辞めさせたの、なんで11月7日に株式会社作ったかっていうと、3ヶ月間、アパレルのこの店舗でねバイトさせたんですよ、アルバイト。はい、でも3ヶ月間しかやらなくていい、のいいんだよって言ってるのに、弟がまた4ヶ月目もやろうとしたから怒られてましたね、サッチェリーに。はい、
そうでしたね。
なんかそう、社員さんがね少なくてかわいそうなんだよって言い出して、あのすごいうちの弟いいやつなんで、あの、うん、お年寄りのことも大切にせず、僕と真逆のタイプなんでね。うん、そうなんですけど、もうドライにこれやめてスパッと、で3ヶ月間の、実績さえ作っちゃえば嘘にならないんで、そうすると堂々と過去の物販の実績に、物販店舗で働いた実績によるとっていうこの枕言葉をつけて創業計画書を書いてくるんですよ。全部枕言葉を作るためのこの3ヶ月間、別にここで経験なんか学ぶこと何もないですから、別に。はい、そのためのバイトじゃないですかね。だから間違っても3ヶ月以上無駄な時間を過ごさないでくださいね、バイトで。もしね物販経験がなくて、物販経験をね作ったとしても、うん、向こう見ないですか、何ヶ月間やったのか。うん、でそれをもとにこの書類をね揃えて候補に行くわけなんですけど、まあ、創業計画書の勉強と作成開始って形になりますよね。それ基本的にここの段階から税理士にお願いするって形になります。まあ、中にはねバカな税理士がバカとこういうこと言っちゃいけない、すぐすいません、いつも地下セミナーしかやってないんで、あのね悪い発言バカ出ちゃうんですよ。あのねちょっとね本当に分かってないね税理士ばっかいるんで、あの資料の人を絶対信用しないでくださいね、この道に入った時。経営者がもうあの命ですから、資料の人 税理士、公認会計士、弁護士、彼らはお金のプロフェッショナルじゃないですからね。絶対に信用しないですよ、彼らの言う言葉。彼らは分かってないですから、うん、そのお金の世界のことは何にも、どんだけ勉強してもね。なんで絶対に信用しないでください。で、あくまでも自分たちの作りたいやつだけを相手にお願いする。それができない人はどんどん変えていっちゃった方がいいです。うちも税理士変えましたよね。まだ変えてないの、あれ。
まだ変えてないですけど。
あ、そうですか。変えますよね。は
い、
時間の問題
です。変えていく方向です。
余計なことばっか突っ込んでくんでね。うん。そう。だからあくまで指導は僕たちの戦略術ベースで組み立っていくと。これはぶらさないでくださいと。で、弟の場合は自分たちで作るのはですね、本当に2つなんですよ。このね、事業サマリーっていう A4 これだけなんですよ。さっきあの融資引っ張るときにいっぱい資料用意しちゃったじゃないですか。でも実際はもう本当 A41 枚しかいらないんですよ。 A41 枚でまとめることだけを書いてる。よくね、あの前ね、メンバーの方で700ページ作ってった人がいたんですよ。日本政策金融公庫に表紙からこのね、いろんな分析から市場調査からバーって700ページ作ってったんですけど、無駄ですから、それ見ないです相手。相手はね、もう限られた時間の中でもうバンバンバンバンこれ融資をね判断していくんで、方程式合ってるかどうかなんですよ。あの国大の入試試験とかと一緒ですよ。もう無駄なこと書いてあったら全部バツになって、もう必要最低限の細かいねとこだけをパーンと書いてれば丸になるっていう、そういう世界ですからね、これは。だからこれ勘違いしちゃいますよ。 A41 枚ですから。だから分かりますよね、この事業様にこれだけですよ、提出するのは。それとあとは5カ年計画書ってやつ、これ5カ年計画書もね、簡単に言うと数字何でもいいんですけど、ね、毎月売上500万でも1000万でもいいんですけど、ポイントはここ、ね、1年目、2年目、3年目は右肩上がりでいいんですよ。でも4年目、5年目、横ばい。この方程式だけ分かっておいてください。これを間違えちゃって3年目、4年目、5年目ってやると落ちます。現実味がない経営者。だからこれ簡単に言うとこれだけですよ、方程式は。これのグラフなんか これしか見てないですか、パッて、向こうは。極端なこと言うと、ね、そうですよね、実際ね、うん、彼らの身になってみれば分かるんですよ。1日何件も来るんですか、そういう案件が。で、方程式をクリアしてるかだけですか、彼ら見てるのは、うん。で、方程式はこれ1年目2年目3年目どんどん欲張りが平坦になってくっていうグラフをかければ合格。なんかあの赤ペン先生みたいな、赤ペン先生みたいな感じですね、あの東大模試のみたいに、うん。で、まあ、日本政策金融公庫の場合はね、あのちゃんと載ってますから、ホームページにこうやってインターネット申し込み手順とかね、受信効果が必要だって。これ今の時代にこんなダサいデザインで投げてるってやる気ないですね、日本政府ね、これ。しかもね、 Mac 使えないですから、 Windows しかなんか使えないみたいな書いてありますから、ひどいですよこれ。これないですよ、これ。このズレ方とか図の、うん、会社だと怒られるんですけど。で、日本政策金融公庫ではね、こうやってフォーマットが載ってるんですよ、見本がね。記入例って書いてあるんですけど、自分の経験を生かしたい、かつてから自分のお店を持つことが夢だった、丸村駅の近くに良い店舗が見つかったため。ちなみにこの3つ書くと落ちます。なんでかというと、簡単なポイントは、持つことが夢だった、夢で語るなと、過去の実績ベースで語れと、ね、あとは何々駅の近くにたまたま良い店舗が見つかったため行き当たりばったりはダメですと。で、これ引っ掛けなんですよ、引っ掛け問題が最初入ってるんで。でもここをちゃんとクリアしてね、過去の実績ベースによると、これは何かける何だから何やいくらになりますよっていうのをちゃんと足し算引き算掛け算割り算で書いておくんですよ。そうすれば合格しますから、テストは。これ引っ掛けです、記入例だ。記入例は真似しないでくださいと、ね、基本的には日本政策金融庫はプラスこれが増えるだけです。その他の資料っていうのは税理士に基本的に用意させています。自分たちは作んないですっていうだけなんですよ。だから本当にこれだけのことなんですよ。よくね、情報商材のノウハウとかで、ね、コピーライティングテクニックとか30万ぐらいのね、塾に行って、ね、コピーライティングの一生懸命書き方学んだって、そんなの大変さが比べると A4 1枚ですか、こっちは。作文もだから煽り言葉いらないですから、ね、もしもあなたがね、私を信じてくれるならとかね、そういらないですからね。あなたは2000万円融資してくださいとか、そういうのね、いらないですから。もう淡々とこう事実を元に書くだけですからね、うん、めちゃくちゃ簡単ですよ、これ。誰でもできます、この。うん。というところで、資料を用意して融資をすると。ね。いや、融資を受けると。日本政策金融公庫、ね。融資面談。ね。具体的なアポイントを取って、預金通帳。必要金額の3分の1って書きましたけど、今はもう10分の1で大丈夫です。はい。で、まあ、これを提出すると。そうすると、もう向こうもね、忙しいんでね、時間なんか取ってくれないですから。弟団体どのくらいの面談で終わったんだかね。
1時間ですね。
あ、1時間はでも聞かれたんだ、いろいろ。
はい、1時間は、はい、
はい。どういうこと聞かれたって言いました？
聞 かれたのは事業その計画書の中身の話だけです、
ね、うん、ちゃんと自分で書いたかってチェックしてるだけですよね。
そうです、それだけです、
うん、理解してるかどうか数字がそれぞれ、うん、だそこの確認だけなんで、はい、全部ね答え合わせがここにある状態でテストに臨めるんですよ、うん、だこれがちゃんと言えるようにしてくださいね、この根拠。例えば30万円のやつを月に10個売って300万、簡単な話ですから、ね、難しいことね、よく書かなくていいです。商品 ABCDEFG でやって、これでそれぞれやってじゃなくて、もう分かりやすくね、2種類ぐらいの商品、1種類2種類の商品で 30×10 は300ね、 20×10 は200、合計500万ですよ、いいんですから。あとは仕入れと売上でマイナスで、ほら利益が残ってて、そこから給料出せるかっていうとこだけですからね。給料と金に払えるかっていうとこだけですから。もうね、難しいこと考えないでくださいね、これはね。うん。あの、勉強学校でいっぱいしちゃった人ほどこれ書けないんですよ。難しく裏読みしちゃうんだよな。うん。だからここはね、落とし穴はまないでください。で、ステップ4、もうこれね、これ同じやつをね、日本政策金融高校の銀行に出すだけですから。中央銀行に創業ですって。そうしたら、ね、もう11月7日に設立して、いつ面接したんだっけ、弟の場合って。
面接ちょっと遅くて、
うん、
11月の20日過ぎとか、
20日に面接して、でも12月の末までには振り込まれてましたよね、お金ね、2000万円。
そうですね、末ですね、
ほら分かります、1ヶ月かかってないんで振り込まれてるんですよ、向こうも焦ってるんですよ、売り上げ。よく考えてください、日本政策金融と銀行側からすると、彼らからするとこれが売り上げなんですから、貸してなんぼですよ。そのために営業だどうなってんだって、このね、支店長にね言われてるわけですから。半沢直樹見たじゃないですか、あのドラマね、ね、この5億円の融資をね、この無理やり頭下げてこの借りてもらって、でもそれ飛ばされちゃったみたいな事件が起きるわけじゃないですか、ね、それで融資額が目標達成したら、この支店長がこの表彰されたりするわけじゃないですか。そのためにやってるんですから、逆の立場になってくださいね。でも向こうからしても方程式ありますから、ちゃんと貸していい経営者、貸していけない経営者、それの最低限の方程式を守ってやればですね、借りることができるわけなんですよ。これはね、だから自分主体で絶対考えちゃいます、ね、あくまでも銀行さんと日本政策金融高校の人の主体になって考えてやってくださいと。まあ、幸いなことに僕の周りにはね、元銀行マンがね、あの多いんですよ。だからいろいろ確認ができちゃうっていうのがありますけどね、裏で。うん。銀行マンから見ても、裏を知ってたとしても、これ貸しちゃうねってね、言ってましたからね。うん。というのがありますね。で、ステップ5、ビジネスをゆっくりと準備。よくあの、ビジネスまだ稼げてないんで、ね、物販なんか恐れ多いですって勝手に自分で見引いちゃってる人がいるんですけど、ね、そうじゃなくて、まずは、お金を目の前に積むと。だこの2000万円も借りたら、ね、なるべく金庫の中に入れとくんですよ、自分の。金庫の中ね。それで、その金庫の中のお金を見ながら、この、さてこれからどうするかっていうのを決めていくと。ね、経営者マインドになってもらうんですね、そこで。やっぱ現金目の前に見ないとね、この、あれ、数字のゲームになっちゃうじゃないですか。うん。ね、そこでちょっと、あの、排水の陣を引いてですね、この物販を、排水の陣引いたらダメ、ゆっくりとこの、やっていくと。どうせね、焦ってやってね、売上高バンバン作ってあって、信用はそんなすぐに積み上がんないですから。信用、信頼、ね、銀行からの評価、これは年ごとに積み上がっていくんで、焦らず焦らず黒字経営をゆっくりゆっくり、焦れば焦るほどですね、あのほらやることいっぱいできちゃって、そうすると経費使っちゃうんですよ、人間ってすぐに。そっちの方がね問題なんで、ゆっくりじっくりやっていけばですね、もう無駄なことをしないようになりますから。だから一日の例えばほとんどの時間釣りに使って、一日2時間だけやるって決めといてやってもいいですよね、僕の仕事のスタイルみたいに。じゃないとね、無駄なことばっかりやっちゃうんですよ、やりたいこといっぱい出てきちゃって。うん、そうすると赤字になってくるんで、どんどんね。よし、物販で売り込みに行くぞって、おー日本縦断だっつってやると経費ばっかかったりね。うん、という形です。で、この時に IT をやっぱり使うっていうのは重要ですね。ブログ使ったりとかね、ゆっくりとやるっていうのはね、うん、足も使わずに、もう体を動かずに物販をいかにやるかっていうのを考える、うん、ね、で仕組みを構築する。あとやっぱり特定の商品に絞った専門店物販ショップを更新する。だこの時はやっぱりサッチェルがねやってるこのサッチェル式っていうのがねバッチリ合いますね。だからサッチェルを顧問につけたわけなんですよ、彼。その売り方しかやってなかったんで、高単価の商品をじっくりこの専門サイトを作ってゆっくりと売っていくと。で値段が、むしろですね、ヤフオクとかアマゾンとかの値段関係なくて高く売ってたりするんですよ、定価ですよっつって。定価より高いですよね、あれ。定価より高かったですね、サッチェル売ってるやつね。
そういう商品もありますね、
はい、
うん、はい、そういう商品もある、はい、
というところでやっていくという形ですね。 で物販事業を開始するわけですけど、毎月の返済の約束だけはきっちりと遂行すると。ここだけはもう命をかけてもだからお金に関する約束事は絶対に破んない、これは永遠にね、一回でも破ったらダメですよ、もう二度ないですよ。で大きな利益を狙わないで確実に毎月1万円でも5000円でも100円でもいいから黒字にしとくと、うん、でも逆に言うといっぱい黒字狙わないと、30万円出したり50万円出したりとか狙わないと、もう必要最低限のこのあれをやっていくと。で節税に走って、赤字経営もダメです絶対に。税理士がこのね節税に走り出したらこの止めてくださいね。うん、少額でも必ず黒字決算で満額払ってください。でも逆に言うと利益出さなくていいっていうか、払う税金も高橋入れてるじゃないですか1万円しか稼げなかったらね、そこからいくら払えるんだと逆に税金ね。うん、で社会保障、国民健康保険ね、健康保険組合、国民年金、厚生年金、これをちゃんとやっていくと。あとは日本政策金融公庫の場合は買いすぎれば向こうも営業活動したいんでね、再融資の案内の手紙がまた来ると、で来たら行って借りに行くと、これを繰り返すだけです。うん、あとはね、ね、この次のステップに進みます。で次のステップでは本格的にこの地方銀行とか信用金庫とかをね攻めていきますけどね、これはですね、ステップ1、ね、どういうところを銀行パートナーにしていくかっていうと、ちゃんと支店移動がある、担当者が支店移動のある規模のレベルの、地方銀行を模索すると各地で。うん、これ何がいいかというとね、転勤があるところって自分の担当のこの感覚があんまりないんですよ。だからどうせ移動するからってバンってこの営業成績を達成したいがために投げ込みのように貸し付けをする場合があるんですよねその時にちゃんと真面目にやってるとそういうの降ってきたりするんで、勝手に向こうから、うん、もっと借りてくれって逆に営業を受けたりするんでね、うん。でも転勤ないところはね、自分の保身を考えちゃうのダメなんですよ転勤あるとこはイッスルゲームと一緒ですからね、あれね、
はい、
爆弾をそこで仕込んだとしても別の人に爆発すればいいっていうね、それはすごいですよね銀行マン、サラリーマン的都合ですからね、うん、営業担当もそうじゃないですか。僕もね、バンダイで働いた時に前任者からこのね引き継いだ問屋さん、この爆弾だらけで俺どうしてくれんだこれみたいなね、その返品のやり取りから開始するみたいなね、そういうとこからスタートしたらありましたけどね、サラリーマンっていい加減なんですよみんな、うん、売り上げ自分のねノルマを達成させるために、それも銀行も一緒のあれなんで結局は。でそういうレベルの地方銀行、で大手の都銀とかになると、最近だと貸し出しガンガンしちゃってますけど、都銀もね、基本的にほら都銀って大手の企業しか見ないんでね、僕たちみたいなこのね、下っ端は見ないんですよ。だから自分たちの身の丈に合った銀行を探す、かつ支店移動があるところっていうのを支店に、探していってもらいたいなと思いますね。でステップ1では、まあその引き続き9から8、4から3引いて2、あ4から3引いて1、この法則を保ったまま売上高のみ上げ続けるとね、いうところですね。で決してこの無駄に利益を取ろうとしてもいけないと。だから利益を取ろうとするんだったらまさに損の道を取るんですよ。例えば、これもう自分で売るの嫌なんだよねっていう場合は誰か売ってもらえばいいじゃないですか。でその時に思考を変えてみると分かるんですよ。今まではこの利益で自分は食おうとしたわけじゃないですか。だからいっぱいせしめようとしたわけです。得を取ろうとしたんですよ目の前で。でもね視点を変えてくださいね。あ僕もうね、5% で 上に乗せてるだけですから、あとは全部取ってくださいってお客さんに全部還元したらどうします？ね、相手だって仕入れとかもめんどくさいことやりたくない人がいたら相手売ってくれますよね。だからこの思考でいくとどんどん顧客も快諾できるわけなんですよ。うん、うちはもうね、もう逆算の思考ですよね。 5% でいいですかうちはっつって。今まではだってほらよく物販のねビジネスのノウハウとかそういうセミナーとか行くと、もういかにこの 20% 30% せしめるかっていうそういうあれ乗ってるんですかね、中国からこの輸入したりどっかが輸入したりしてこういうふうにって 20% 30% せしめようってやってるわけですか。努力すればするほど大変なんですよこれ。中国のどこまで行けばいいんだと。うん、それよりはもうじっくり家に座ってですね、この海外の高いやつを 2% 3% 5% だけ抜かしてもらうよっていうことだけをねやってると何も動かなくて済むんですよ。世の中に見える全ての商品が自分の対象商品になりますからね、この思考でいくと。だって他の人たちはそれで食いたいんですけど、僕たちは違うわけじゃないですか。我慢するんです、損の道を行くんです。目の前の損と得があったら必ず損を取るってこういうことなんですよ、ね、その結果売上高が上がる仕組みを作れると、おのずと。これ覚えてくださいね、物販やる人は。今までどうですか、物販のさやきで生きようとしてませんでした？
あ、仕入れがある実家にあるんで、
はい、
そこは結構利率が低いんですよ、
はい、
ですからすごく抑えると20%以下なんです。
ああそうですか、
はい、
うん、もう損の道を取ってたと、うん、もっと損を取れないかってね考えなきゃいけないんですよ。 うん、相手にギブできないかっていうね、うん、まだだから 20% もあるってことはまだ隙がいっぱいあるじゃないですかで税金に持ってかれちゃうだけじゃないですか。そこで利益取っててももっと損を取ってもっと顧客を喜ばせないといけないんでね、うん、っていうだけで売上高が上がりますからね。だからこの思考からいってね、行くとほら今円安になってるでしょ、海外の商品が高くなってるでしょ、これチャンスですよ。今までこの得の道を行けようとしていた人たちがみんな苦しくなってくるんで、この差益で生きようとした人がというとおのずとね、このね、そろそろもうこのビジネスやめたいんだよって人がいっぱい出てきますから、で自分は損の道を生きるだけなんで、もうね、抜けるのが 3% だと 4% でも右から左だったらいいじゃないですか。そっとはどんどんどんどん新規に入っていきますよ。これだからこれからがチャンスですよ、みんなが苦しくなっていったら。だから金融合格してる人ってみんなが苦しくなるとき逆にチャンスなんですよ。だこれはねよく理解しておいてもらいたいなと思いますね。でステップ4、銀行との、融資面接ね。でこれはですね、この時は、まあプロとして見直されますからね。あ、このそっか、ステップ2、転勤のあるレベルの規模の地方銀行との取引開始ですね。またこういう資料を用意してるんですけど、まあ、基本的にはこの事業概況書類ね、さっきの A4 1枚ね、あれと小金計画書とかそういうのを、まあ、自分で用意して、あとはもう税理士ですよね、うん、何もやんないです他は。でこれを持って銀行に持ってくる。でこの時はね6ヶ月以上この経営してる状態なんで、一応プロとして見なされるね状態からのスタートになります。はい、だからすでに2期越してる人もここからのスタートになります。でこれはポイントはやっぱり6ヶ月以上1年以上確実に黒字経営してるかどうかだけなんですよ。銀行はいくら利益が出て何十パーセント利益出てるかが見ないですよね。売上高だけですよね。
売上高
もそうね。だからここ勘違いしちゃいけないんですよ。利益をいっぱい出してたらすごい経営者だってね思われちゃうかもしれないですけど、危ないと思いますよね、利益率高かっただけ
に。あの利益を見ないことはないとは思うんですけど、売上高との規模の方を見る可能性がまあ高いと、うん、まあ、一応そういうふうにお話しさせてい
ただきます。あんまり利益率が高いところって統計的にそれは下がっていくっていうあれがあるじゃないですか。どうしてもそんな美味しい商売転がってるわけないんで、普通はずっとは。だそれよりは着実に着実に低い利益でずっと売り続けてる方が、あ、真面目にやってんだなっていうのは見えますもんね。
そうですね、
うん、
そういう点ではあの私の松山式もどちらかというとそれに近い方だと思います。
うん、
はい、
はい、でステップ5、銀行融資後、ね、これは、まあ、銀行融資を受けた1年目 2,3 ヶ月ごとに定期的に通うと、アポなしで窓口に、ね、こう入金しに行ったりってなんかちょっといますよぐらいのアピールでね、この存在感を出しておくと、うん、でこれを次の決算で出るまでこれを繰り返すと、うん、で2度目の融資獲得に向けて1回目の融資の返済を計画通り着実に返済していくと、大きな利益を狙わずに毎月着実に利益を上げていく。で節税に走ってはダメ、少額でも黒字決算で社会保障をちゃんとやりましょう。もうこの基本だけなんですよ、はっきり言って。この基礎はでこれを1社だけでは足らなかったら2社3社4社っていろいろ作っててもそういうやり方もあるんですけどね、うん、というところがポイントになります。でまあ、ここがですね、この物販代行の戦略術で派手なことはないわけなんですよ。まあ、ここから先の世界ってどんどんどんどん派手なことになっていく場合なんですけど、それはちょっとねこの収録のある場では言えないことが多くなってくるんでね、だんだん、あ、そういうこと言っちゃいけないか、はい、まあ、あれなんですけど、でもまずここまでねちゃんとやっていけばもう手元に金がある状態になってるんでね、だそれをお金には色がないんでね、あのちょっと仕入れ用にちょっと置いといたんだけどこれを運用しといていいのかなっていうのはね、別に個人でね、あの口座であれば自己負担自己責任じゃないですかね、そういうのもありますよね。まあ、でもここでまあ先々に出てくる考え方なんですけど、まあ、あの基本的にキャッシュがねいっぱい積み上がってる状態で手元にある状態、まあ、これは運用するのが正義ですよね。金利が発生するんで、金利発生するんだから寝かしてる金があっちゃまずいだろうっていう形で、まあ、個人口座でね、例えば松山式みたいなところで、あの個人で責任のもと運用する分にはお金入りはないですからね、うん、一回このね手元にある状態で、金庫とかにある状態で、はい、でそういう時に考えるべきは、またここでもね、このお金を元に動き回っちゃダメなんですよ。あればこれあれこれしようとしてあげないんですよ。もうね、あの北野会長がよくおっしゃるのはね、もう置いといて適温にしといてね、あとはバイ菌が増殖するからのところにゆっくりこの繁殖していくのがお金だと、バイ菌が増殖していくように増えていくのがお金だと表現されてますよね。適温にしとくだけで勝手に増えていくとね、だその適温の一つが例えばこういうのありますよね、うん、複利計算表とかありますけど、このね、複利計算表ね、これ面白いですよ。これね、これありますよね。ここで例えば じゃあ1200万円ね入れます。で税引き後 24% で10年間運用します。ポン、なんと1000万円が1億円になります税引き後ですよこれね。でこんなビジネスないですからね。ビジネスでこれをやろうとすればするほど右肩上がりでやろうとするわけじゃないですか。そうすると必ずねやられますから、それよりはじっくり置いといて適温にして、あとはほったらかしにしとく、これが最強なわけなんですよ。動けば動くほど経費がかかりますから、人的資本、時間と労力がかかりますからね。それを極力節約をしてね、じっくりほったらかしにするっていうのがポイントなんですよね。これ大富豪の人たちとかみんな同じ考え方持ってますね、こういう考え方。一般の人たちってほらお金があったらこれを増やさなきゃってアクセスも働いちゃうじゃないですか。それ体調崩しちゃったり失敗しちゃったりとかする、まさに僕がそうだったんですけど、キャッシュが目の前にあったのにそれをねさらに上に働いて積み上げようとしちゃったりね、いろんなところに行ってこれ投資をして増やそうとかしちゃったんで、ね、あれなんですけど、本当だったらもう一箇所で分かりやすいところにポンと置いといて、ね、適温ボタンを押してじーっと黙ってたらね勝手に増えてますからね、はい、この思考を持たないとダメなんですよね。うん、でこれもほらこうやって1年目は1200万でもこうやってどんどん増加が年間増加が増えてくるわけですから、200万300万400万500万600万800万、ね、1000万1200万1600円1900万ね、この方程式が一番儲かるんですよね。なんでここに行き着くようにね、さまざまな情報を仕入れることにお金を使うっていうのはありですよね、先々ね。例えばその時にまあ噂によるとこの東京の方の高さんにいろいろお支払いするといろんな情報が降ってくるみたいなね、天から降ってくるみたいな、そういう噂もありますし、ね、うん、それが本当かどうかは、まあ、ご自身の、ね、目で確かめてほしいんですけど、はい、じゃなきゃそうですよね、ああいう献金とかってする人って普通いないはずですからね、何のメリットもなさそうじゃないですか。うん、やっぱ不思議なこともあるようですね、はい、というところがあります。で一応この、金融工学、ね、物販代用の戦略術に関してはやっぱりサッチェルっていうのがですね、このね、あの僕が言ってる現役サラリーマン修羅の会の門で言うと月刊の門っていうところですね、もう忠実に、この設計図通りに遂行できる能力を持った人なんですよね。だ僕自身はですね設計図は作れるんですけど、人から聞いた話で設計図バーって作れるんですけど、自分の絶行力実行力ゼロなんですよはっきり言いますけどその代わり人にお願いするこの頭の軽さだけは人がね一番軽いところ、かぼちゃより軽いですからひょっとこの頭を下げられるとお願いしますと、年下だろうが何だろうが自分に利益をもたらしてくれる人だったらもうお願いしますと言えるっていう、ね、ここだけは武器ですからね、はい、っていうところでやってもらってるんですけど、やっぱりねあの弟だけでもダメなんですよね。このブレちゃんで普通の人がやると月刊ものサッチルとかやるとねブレないんで、本当に1ミリたりともブラスとこのね鬼軍曹のようにね叩かれますからね、うん、だから僕もねそうサッチルと僕で意見が合わないときは僕が引くっていうのを考えてますからね、うん、彼がブレないかなっつって、うん、っていうところをやってます。でまあ創業融資を再現するためにっていう形で、まあ、フォローアップセミナーっていう形でですね、今日のお話をさらにこの深掘りして何時間ぐらいやったんですかあれサッチルあれ
2時間ですね、2時間か2時間半ぐらい
をさらに深掘りしてやったんですね。
そうですね、うん、一元に関しては、は
い、失敗しない創業融資 2000万円、はいね、まず2000万円創業融資目指しましょうと、ね、2015年最初のフォローアップ相談会っていう、これも収録してね撮ってあるんでね、はい、大阪と東京でやって両方撮ってるんですよねこれ音声ね。
そうです、だから4時間ですね2つ合わせると、
うん、4、5時間
ってみんな違う質問してくれたんで、うん、すごくノウハウが溜まってると思います、
うん、はい、だこれなんか探してもらって、まあ、さらに深掘りしてこれやりたい場合ね見てもらうと、面白いかなと思いますよね。であとはもうサッチの方では創業融資サポートっていうのもやってもらってると、まあ、これでもただし審査があるという形ですよね、はい、
そうです
ね。で先々融資とか引っ張れた後でもっとさらに奥深くね、さっき言ったタカとかいろんなこの東京案件とか謎の言葉を追求したいという場合はこの地下ソサイティっていうのがあるんでね謎の、はい、そこであの引っ張ってきた他人のお金でやってくださいね、自己資金でこの一生懸命やる必要ないですからね、うん、で先々面白い道が用意されてますんで、そこでまあ共にですねやっててもらいたいなって思いますよね、はい。ここについてサッチルから何かあります？サッチェルのこの融資に関して、
まあ、そうですね、焦らないってことはやっぱり孔明さんもおっしゃってますけれども、うん、焦らないってことが大事なのかなと思います。
はい、
はい、だ会社を作る、融資を引っ張る、その地下ソサエティに入るっていう流れですかね。
で何もしないと
何もしないと
ゆっくり仕事すると
そうですね、ゆっくり仕事をするってことですね、
うん、でゆっくり仕事をするっていうところにたどり着くと、やっぱり高額商品ゆっくり売っていこうってなりますよね、結果ね。
ありますね、そうですね、うん、
でこれ他人のお金ですから、はい、どうせって言っちゃいけないですけどまあ言っちゃいけなくない
ですそうですよね、
うん、そうですよね、
はい、他人のお金でビジネスをやるっていうのが大事ですよね。
ゆっくりゆっくり、
物販大富豪の戦略としては、うん、はい、
絶対自己資金がどうとか貯金を貯めてどうとか やんないくださいね。それリスクですか全部、うん、
はい、リスクマネーなんで、はい、
はい、自分の人的資本と労力、ね、人的資本、時間と労力をかけたやつはもうあの 血マネーですからね。
そうです
ね、血と一緒ですから、
それは
感情が入っちゃってますよ。僕もサラリーマンよくわかりますけど、
そう、
でもこの銀行が、そうそう、銀行から受けたお金はドラクエのゴールドと一緒、ゴールドと一緒ですからね。
そうそうそうそうですね。まずそこをマインドセットを持ってもらうのが大事ですよね。
はい、でドラクエのゴールド
お金は、
そうそう、飛ばしても痛まない、
ドラクエのお金、
はい、はい、最悪いざとなったらですね、あの僕たちの仲間の弁護士が1枚銀行さんにポーンと送るだけでもう永遠に毎月1万円しか払わなくて済みますからね最悪失敗しちゃったと。でもそれでも飛ばしてないんで、ちゃんと信用あるんでクレジットカード作れますよ、ちゃんと。
そうですね、
うん、大丈夫ですからね。飛ばしちゃダメですから、絶対に自己破産しましょうってノウハウもありますけど、あれやっちゃったらダメですから、日本においては。もう海外僕みたいに高飛びするしかないですよ。あ、まあ僕は別に飛ばしないんでね、以降日本で、うん、っていう形になりますんで、はい、っていう形になりますよね。はい、あとはまあ地下ソサエティの中だと、やっぱりこのね、北野会長と直接謁見するコースと、あとは今日の午後とかもね、実はあの北野、あの地下ソサエティのメンバーだけ集まって、北野会長から謁見の中で僕が収録したりいろいろ教えてもらったことを僕なりの見解を入れて皆さんにフィードバックしながら質問を受けるっていうやつがあったりしてですかね。うん、あとはまあ様々この多価情報みたいなのもふわっとこう入ってくる可能性があるっていうような、まあ謎のソサエティがありますね。あとはどっちかというとこの地下ソサエティの場合はもうガチでこの多価に会いに行く人たちを育成するってことなんで、それが将来の日本のためにもなるんで、その活動を裏でやるっていうのがメインの目的だったりするんですけどね、大義名分的には。はい、ちゃんと納税をしっかりとして、この上のソサ、ね、上のソサエティを目指していきましょうみたいな形ですね。はい、っていうのがあります。はい、以上がですね、北野物販大学の戦略術ですけど、本当今今日時点でやることはめちゃくちゃシンプルですからね。会社を作る、融資を引っ張る、以上ですで物販をお金を積み上げた2000万円をもとにゆっくりとやるというところなんで、あんまり難しいこと考えてください。さっき先々ね、高いに会いに行くときにはどういうスーツを着ていいんですか、まだ早いですからね、はい、大丈夫です、ゆっくりゆっくりやっていってください。どうせ信用信頼はそんなにすぐに上がらないですから、ゆっくりやりましょうとね。でもちょうどね、タイミング的にはほら東京オリンピックなんですよ、これはね、もう絶好のチャンスですからね。もう、ま、あの日本銀行もこの量的指摘金融緩和っていうのはこの手を止めないですからまだね。なんで絶好のチャンスなんで、今の段階でですね、ちゃんとゆっくりとやっていっているとちょうどベストタイミングでね、一番このスキームを謳歌できるかなって思いますんでね。はい、以上が、第3学章の、間接金融の金融工学を導入した経営戦略術になります。はい、